お待たせしました。
のりさん、マークの歴史散歩、しばらくね収録できてませんでしたけれども、でもね理由わかるでしょ。
いや、まあこれですね。
そうですね、
いやですね、皆さん
仕方ないね、まあでも今回は、このスタジオでオープニングを撮っています、
それはもう安心ですね。
そうですね、
ところで、これでわかんないんじゃないですか。顔が見えないもん。
私、
あなた誰。
のりさん。
ああ、のりさん、マーク本物ですね。はい、それでいいですね。
はい、
ところで、どこ行くんですか今回。
あ、今回はね、今回もとっても素晴らしいところですよ。
素晴らしいとこ、いっぱいあるんですけど。
例えば、瀬戸内海。
瀬戸内海、爽快。
爽快。
ひょっとしたら、平和記念公園あるとこ。
おー、そうね。
あたり、いや、美味しいものもあるんですね。
ね、
レモンとか。
あ、お好み焼きとか。
お好み焼き最高ですね。鹿せんべい。
それは奈良でしょ。
よくご存知ね。まあ、いずれしても鹿せんべいは人間の食べ物じゃないんだからな。まあいいや。それで、距離大丈夫ですか。これ
そうね、あの2人だけだし、これだけ撮ってれば十分だと思います。換気もね、十分してますから、
見てる人が安心するからね。
まあでもね、ちょっとこうマスクしてると喋りにくいので外しちゃいますね。
ちょ、うわっ、撮った。
あっ、いいよもう。
あれ、キヤだ。一人ぼっちになった。どこ行ったかな。これもういいね。のりさん、どこ行ったんだ。
うわ、もう、広島空港、広島に来ちゃった。ところでマークはどこだ。マーク、
のりさん、どこ行ったんだよ。
お、どこに行った行ったんだよじゃないですよ。マークから押し出されて広島に来ちゃいました。
このハプニングはなるわけないでしょう。
でもマーク、なんで東京にいるの。なんでオンラインなの。
いや、そうなった、自動でそれなりましたから。
だってこれのりさん、マークの歴史散歩なんだから、マークが来ないと始まんないでしょ。
いやー、どうするんだよ。もうせっかくあっちまで行ったんで、僕これから行くんだったら間に合わないんだから、せっかくだから今回一人でやっちゃって。
一人、のりさんの一人歴史散歩。
のりさんとのりさん。
わかりました。じゃあしょうがないので、はい、一人で行ってきますね。
はい、
はい、じゃあオープニングだけ一緒にやりましょう。
やりましょう。
はい、じゃあ行くよ。のりさん、
マークの
歴史散歩 in
広島タイム。
ここから本番
始まりました。のりさん、マークの歴史散歩といっても、今回はのりさんの一人旅。広島県三原市の山の中にある広島産育学院の大和キャンパスです。ここは小学校から高校までの一貫校、そして中学と高校は全寮制というちょっとユニークな学校です。全寮制の学校にコロナを持ち込まないように、のりさんはじめスタッフ全員が PCR 検査を受け、広島産育学院のキャンパスに潜入です。どんな一人旅になったのか、最後までどうぞご覧くださいね。広島産育学院の前身にあたる日本産育学院は千葉県袖ケ浦市にありましたが、高度経済成長期、京葉工業地帯の発展に伴う環境の変化を受けて、より良い教育環境を求め、1977年、昭和52年に広島に移転しました。当時地元の町長さんとアドベンチスト協会の不思議な出会いがあって、現在の広島県三原市大和町の美しい大自然の中に、新しい教育の理想郷を置くことになったのです。実はこの移転プロジェクトを実現するために一役買ったのが、東京都渋谷区にあるダフォーレ原宿なんです。 今ラフォーレ原宿が建っている場所にはもともとセブンス・デイ・アドベンチストの白亜の教会が建っていました。その教会の一部の土地を売却した資金によってこの学校の移転が可能になったのです。今でもラフォーレの隣に東京中央教会があります。ぜひ一度この教会にも足を運んでみてください。
今空港、広島空港を出て、広島産育学院に車で向かっています。これフライトロードって言って2011年に開通したそうなんですけれども、これができてから、学校のすぐ近くまで、この自動車専用道路で行くことができるようになったということで、まさしくですねこのフライトロード、広島産育学院のために作られた道じゃないかという噂もあります。
途中の谷をまたぐ広島空港大橋、通称広島スカイアーチは現在でも日本一のアーチ橋として知られる壮大な橋です。
県道から、この山道に入ってきました。この先に、広島産育学院のキャンパスがありますね。まあでもすごい道ですよね。きちんと舗装はされてますけれども、きっと夜中とかここ歩くと星が綺麗なんだろうなと思いますね。自然の中で生活ができてるっていうのは本当幸せですよね。あー来ました。はい、広島産育学院やってきました。中学校の校舎の方にやってきました。今ですね、中学校2年生の授業中なんですけれども、ちょっとだけ、様子を見てみたいと思います。
じゃあちょっとね、勉強していきましょう。で、There is, there are, ある言うってみたいなことは分かります。
一生懸命英語を勉強しているようです。はい、校長室にやってきました。まずは、校長先生にご挨拶をしたいと思います。北林聡先生、ご紹介したいと思います。この広島産育学院にはですね、実は小学校、中学校、高校とあるんですけれども、それぞれの校長先生をしてくださっている北林聡先生です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はこの北林聡先生、この番組シリーズの第1話横浜編に登場した日本の教会に福音を伝えたパイオニア、おこひらてるひこ氏のひ孫にあたる方なんです。宣教師の情熱は世代を超えて脈々と受け継がれているのですね。
このキャンパスに入ってきてみて、はい、最初に感じたのがですね、この自然の美しさ、はい、本当に素晴らしいなと思いました、はい、そして、このキャンパスの広さですね、はい、この広いキャンパスの中で今学んでいる生徒たち、はい、何名ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、小学生から数えますと小学生10名、うん、まあ、複式の小さな学校ですけども、
はい、複式ですね、はいはい、
で中学校が中学生43名、うん、それで高校生が139名ですね。
なるほど、
はい、
合計、
192になりますかね。192
名ですね、はい、寮生活をしているのは中学高校
だけですね
ということですね、はいはいはい、そしてその、生徒たちを指導してくださっている先生方もいらっしゃいますね、はいはい、教職員の先生方は何名ぐらい、はい、
パートも合わせますと76名スタッフがこのキャンパスで働いております。
ということは生徒教職員合わせると
合わせますと268になります、
ね、わすごいですね、
はい
はい、さらにこのキャンパスにはその教職員の先生方のご家族の皆さんもいらっしゃいますから、はい、もうここ全体が、一つの家族のような雰囲気なんでしょうかね。はい、はいはい、もうあの先生方もね、あの学校で教えるだけではなくて、はい、放課後もそして寮生活ですから、はい、朝も昼も、
はい、
夜も、
はい
はい、生徒たちのために献身してくださってるんですよね、
はい、もう生活を預かってますのでね、はい、
うん、あの先生の目から見て、はい、この、学校の、まあ、特色、 まあ、たくさんあると思うんですけれども、はい、いくつか紹介していただけますか。はい、
この前身である千葉に日本産業学院があったんですが、
はい、
その日本産業学院時代から数えますと90年以上ですかね、
うん、
90年以上そのキリスト教主義、それから全寮制、そして老作教育を行っているのがこの学校の大きな特色ではないかと思います。
あ、なるほどね。はい、あとはあれですよね、キリスト教主義ということで、はい、聖書の学びとかも。
そうですね、うん、はい、必ずクラスの始まる前に、うん、まあ、お祈りがありますし、まあ、他のミッション系の学校さんと違うのは、まあ、週3回聖書の授業を行っています。
うん、
それから寮の方では朝夕の礼拝、それから週末は聖日礼拝ですね。
あ、なるほど、
はい、行っております。
あ、今特色を伺いましたけども、まあ、先生の目から見たこの学校の、まあ、魅力っていうのはどういうところにありますか。はい、
そうですね、全寮制でありますので、やはり子どもたちが、生徒たちがですね、やっぱりコミュニケーションをやっぱりしっかりとっていくような環境にいますので、
うん、
非常にコミュニケーション能力は高いんじゃないかなと思います。
あ、なるほど。
はい、それでいつも明るく、はい、挨拶もですね、元気にしてくれますし、うん、外のお客様来られた時も挨拶しっかりされますね、すごく感激される方々多いですね。
生徒たちの、ね、挨拶の声が聞こえると、はい、本当に学校全体も明るくなる感じですね。
そうですね、本当に学校にとって大きな生徒たちは宝ですね。うん、
あ、なるほど、はいはいはい、先生がね、生徒のことを宝って呼んでくださってる、はい、まあ、それだけでなんか、はい、学校の雰囲気が分かるような気がします。
そうですね、まあ、本当に生徒たちを、はい、教職員がですね、まあ、支えてますけども、うん、教職員もやっぱりこの24時間預かってるだけありますので、
うん、
まあ、本当によく働いてくれますし、まあ、本当にこう自分の子供のように思ってですね、
うん、
教育活動を行ってんじゃないかなと。
はい、まあ、今回ね、いろいろ見させていただけるので楽しみにしています。はい、はいはい、
のりさんが学校を訪問したのはちょうど金曜日。校長先生のお話にもあった老作の様子を校内の至る所で見ることができました。掃除をはじめキャンパスの手入れなどもほとんど生徒と先生方が協力をして行っています。以前は農業部で校内の山で松茸を取ったり椎茸を栽培したりしていたそうです。またこの学校の校歌の冒頭に荒くれの岩金起こしとあるのですが、キャンパスを開拓するために掘り起こしたたくさんの岩を使って教師と生徒が力を合わせて組んだ石垣が今も残っています。この美しいキャンパスの整備もすべて高校の老作部門が行ってきたそうです。また伝統的に自分たちで食べるパンは校内にあるベーカリーで先生と生徒が焼いています。労作などで体を動かすとお腹も空きます。全寮制の学校って毎日朝昼晩の3食学校の食堂で食べるんですよね。生徒さんが何をどんな風に食べているのか、美味しいのか気になりませんか。
学校の食堂に来ています。ここはですね、小学校中学校高校それぞれがですね、3食食べているところなんですけど、ご飯食べてきた今、
はい、
はい、美味しかった。
美味しかったです。
美味しかった、はい、
美味しかったです。
はい、美味しかったです。
今日は何食べたんですか。
今日はあれは
なんか磯辺揚げみたいな。
磯辺揚げ
食べちゃうけど
ですね。納豆ご飯、
味噌汁も、
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 はい、美味しくいただきました。
あ、本当、この時間が一番楽しみ。そんなことないか。
いや、楽しみだ
よ。一応楽しみの、
その時間と寝る時間が
寝る時間ね、
話しながら食べるとか楽しいし、
ね、あー、ほんとね。
他だったらあれだもんね、もう前向いてしかもう食べれないし、ここならではだよ。
OK、ね、ありがとう。ご飯美味しかったですか。
美味しかったです。
美味しかったですか。はい、出身はどこですか。
出身は熊本県です。
うん、あ、熊本から来たんだ。日本全国いろんなとこから来てるんだよね。元気ですね。
元気です。
はい、学校楽しい。
楽しいです。
もうこの笑顔見ただけで楽しいって感じがしますよね。出身はどこですか。はい、
ここ広島県です。
あ、広島県。
はい、
あ、そ そうですか。お家恋しくないですか？
お家は恋しい時もありますけど、うん、恋しくない時もあります。
そうですか。ね、友達がたくさんいるといいよね。
はい。
はい、ありがとうございます。ご飯美味しかったですか？
美味しかったです。
あ、出身はどっち？
兵庫県の姫路市から来ました。
うん、あ、姫路市から。そうですか。じゃあ関西弁で喋ってもらえますか？美味しかった？
美味しかったです。
ああ、そうですか。3食さ、ここで食べるわけでしょ？
はい。
飽きない？
ああ、でもすっごいいろんな種類があるので、うん、大丈夫です。あ、
いろんな種類先生が工夫して出してくださってるんだね。
はい。
ああ、そうですか。ご飯美味しかったですか？
美味しかったです。
美味しかった？
めっちゃ美味しかったです。
めっちゃ美味しかったね。そうですか。出身はどこですか？
僕は大阪で。
大阪
で。僕はベトナムです。
ベトナム？
ベトナムです。
本当の話ですか？
はい、ガチ。俺本当にベトナムです。あ、
そうですか。はい。どうしてベトナムからこっちに来たの？
いや、ベトナムに一応日本の学校あったんですけど、うん、お兄さんが日本で、うん、こっちに入って、それで俺も入るみたいな。
うん、あ、本当ですか？
はい。
そうですか。じゃあお家はベトナムにあるの？
はい、お家はベトナムなので、うん、夏休み帰ります。ベトナムに。
そうですか。あ、ベトナム人？
ベトナム人です。
あ、日本語すごいね。上手だね。
あ、そうですか。
ご飯美味しかったですか？
はい、美味しかったです。
出身はどこ？
生まれたところは大阪なんですけど、うんうん、今は静岡に住んでます。
あ、静岡ですか。静岡も遠いよね。
遠いです。
あ、いつも帰るときは新幹線？
新幹線で帰ってます。
そうですか。あと夏休みまでもうちょっとあるけど、寂しくないですか？
寂しくはないです。慣れました。
慣れた？
はい。
そうですか。いや、何、友達との関係とか大丈夫ですか？
大丈夫です。楽しんでます。
こんにちは。ちょっと話聞いていいですか？
はい、どうぞ。あ、
ご飯美味しかったですか？
とても美味しかったです。
あ、足りてる量は？
あ、全然大丈夫です。
あ、本当？
はい。
おかわりとかできるの？
おかわりとかは自由にできます。
あ、本当？おかずは？
おかずも自由に、余った時とかはできますし。
あ、食べれるんだ。
はい。
そうか。満足してますか？
満足してます。
あー、すごい。じゃあ作ってくれる先生たちに感謝ですね。
はい。
あ、出身はどこですか？
出身北海道です。
あ、北海道。
はい。
北海道のどこ？
北海道の札幌市ですね。
札幌ですか。
はい。
あー、遠いところから。お家恋しくならないですか？
いや、全然ならないです。
あ、本当？
はい。
なんで？
いや、こっちの生活に満足してるからですかね。
あ、友達たくさんいるし。
はい。
そうですか。
はい。
いやいや、じゃあ午後の勉強も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。
今日はですね、中学生たちに、インタビューしてみましたけれども、ここの食堂はですね、聖書の原則に基づいて、菜食を中心に、出しているんですね。もしかしたら中高生には物足りないかなとかも思うんですけど、でも子どもたち話を聞くと大満足してるみたいですね。先生たち一生懸命、メニューを考えて作ってくださってるんだと思います。本当に素晴らしい食堂だなと思いました。このキャンパスの台所ともいうべき食堂を切り盛りしてくださっている、2人の先生方にお話を伺いたいと思います。管理栄養士の山岸先生、そして、調理師の津村先生です。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず山岸先生、この食堂の特色、特徴っていうのはどういうところにあるんでしょうか？
はい、うちの食堂では乱入菜食という形で、セブンスデーの理念に基づいて、食事を提供しています。
はい。
で、成長期の一番大切な時期に、うん、より健康的な食事を提供できるような、うん、栄養の偏りのないような食事を提供するよう努力しています。
なるほど。乱入菜食ですね。はい。卵、乳製品は使った菜食ということでしょうか？
はい、極力その動物性のものを排除して、はい、できるだけ抑えて、それでも美味しく作れるように努力しています。
ああ、なるほど。はい。メニュー考えるのは本当に大変だと思います。
栄養面だけではなく、その見た目など、そのそうですね、生徒たちが、こう興味を引くような見た目を、はい、作ったりとか、その味付けを、もっとこうよりよく、
うん、
栄養は大切なんですが、やっぱり子どもたち、やっぱり味が、
はいはい
はい、求められていると思うので、はい、そこをちょっと重点的にしながらの、 バランスよく、はいはい、提供できたらなと思いますね。
生徒たち本当にこの食堂に来るのを楽しみにしていると思います。はい、これからもどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
食堂で面白い先生を見つけました。 YouTuber の北林玄先生です。
北林玄先生にお会いしました。で、多分直接話すのは初めてかなと思うんですけどね。なんで北林先生って分かったかっていうと YouTuber なんです。
まあ、たかが知れてますけどね。
本当ですか。
はい、
そんな、広島産育学院の、まあ、公式 YouTube チャンネルがありますよね。で、はい、で今何本ぐらい上げてるんですか。
あ、僕の企画ですか。企画は30本ぐらいじゃないですかね。
結構頑張ってますね。
ありがとうございます。
そうですか。
多分30本ないぐらい、ないぐらい
ぐらいですかね。はい、チャンネル登録者数どれぐらいですかね。
今2200いったぐらいです、
ね。すごいですね。そうですか。はい。どんな動画を今上げてらっしゃるんですか。
僕が企画として挙げているのは、最初はスポーツ系を挙げてたんですけど、最近は例えば食事、健康の食事とか、あとは、何やろですか、そうですね、食事系、スポーツ系が、主に挙げてるようなと思います。
そうですか。はい、じゃあちょっと視聴者の皆さんに広島産業学院の YouTube チャンネルの PR を。
あ、 PR ですね。はい、
15秒
15秒。はい、はい、こんにちは、広島産学院、の YouTube からです。私楽しい企画などをしております。また他にも、YouTube には音楽や、聖歌隊などたくさんのありますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。すいません先生、無茶振りしてしまいました。
全然全然。
これからも、わかりました。はい、これからも広島産学院、YouTube チャンネルよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
さて、全寮制の学校で次に気になるのが、どんな生活をしているのかではないでしょうか。この学校には高校男子寮の同胞学寮、高校女子寮のスミルナ寮、そして中学男子寮の飛翔学寮、中学女子寮のオリブ寮の4つの寮があり、生徒たちは寝食を共にしながら生活しています。ところで、中学生の男子寮ってちゃんと生活が成り立っているんでしょうか。気になりますね。
中学校の男子寮にやってきました。飛翔学寮という名前の寮ですけれども、ここではですね、中学生が、男子生徒が22名、生活しています。普段なかなかですね、中学校の寮の中、見ることできないと思うんですけども、今日はその実態をですね、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思います。それではちょっと中に入っていきましょうね。生徒たちいますのでマスク着用したいと思います。この花壇もね、本当に綺麗ですけれども、多分、生徒たちが手入れしてるんだと思いますね。じゃあお邪魔します。よいしょ。飛翔学寮ってどなたが書いたのか分かんないですけど、力強いですね。はい、なんかちょっと賑やかな声がしてますけれども、入っていきたいと思います。なんかこれは洗濯物かな、忘れ物かな。あ、これはすごいな。これは洗濯これからするところでしょうかね。はい、こんにちは、お邪魔します。
失礼します。
試写館の先生ですね、長澤先生、後でまた伺います。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
こんにちは、ホープチャンネルです。ちょっとお邪魔してもいいですか。
はい、
どうぞ。はい、ここは何人。
3人。
そうですか。はい、野口くん、新見くん、平野くん。はい。じゃあちょっとお邪魔します。わ、すごい。今何してたの。
今は、これから先生たちが綺麗になったか確認する部屋検っていうのがあるんで、それの準備のために掃除、今はそれぞれの個人のものの掃除をしてました。これからは先ほどに床だったり窓だったりっていうのをするっていう。
そうですか。ヘア検っていうのはヘア検査？
ヘア検査です。
ヘア検査ね。そうか。それは週1回だけ。
毎朝あるんですけど。
毎朝チェックされるの？
金曜のこの時間はもうちょっと厳しいって感じ。
ああ、そうですか。どんなとこチェックされるわけ？
窓の縁だったり、床は窓の縁を。
あ、窓の縁。
あと床はワックスを貼ったり。
あ、ワックスあるんだ。すごいね。
ベランダも入ったり、すごい人は水で流してこすったりして。
あ、すごい。あ、これすごい。窓のサッシの縁。普通の家でもこんな綺麗にしてるうちないんじゃない？すごいこれ。いや、これはすごいな。男子寮っていうとイメージ汚いですね。ごちゃごちゃしてるって感じがするんだけど、あ、すごい。じゃあ普段もこんな感じなんだね。
うちはなるべく、平均的に綺麗を目指して
る。ああ、すごいね。素晴らしい。何年生？
3年生。
2年生。あ、1年生。ああ、じゃあ学年が
混ざってる
からね。そっか。怖くない？先輩。
いや、全然優しい。
優しい。本当？優しいって言えって言われてたんじゃないの？
いや。
そうですか。喧嘩とかしない？
しないですね。まだ一回も。この部屋は平和。
ああ、本当に。すごいね。そうですか。なんかこう寮生活してて、こうなんか嫌だなとか不便だなとかって思うことない？
例えば洗濯物の匂いが混ざっちゃうとか。
お
う
お
う
おうおう。
人数が多いし、3人もいてこの狭さだとちょっと窮屈とかな感じがします。
あー、なるほど。
そんなに不便なことは、
あんま感じない。そっか。誰か、
クーラーが欲しい。
あ、クーラーがないんだね。
夏は暑い。
あー、そうか。誰か視聴者の方が寄付をしてくださるといいかもしれません。
本当にお願いしたいです。
あー、そうか。エアコンを寄付してくださいっていう生徒たちの切なる願いがありました。はい、そうですか。なるほどね。はいはいはい。何こう家に帰りたいなとか、そんなこと思ったことない？
もう7月の24日に帰省なんですけど、そろそろこんぐらいになってくるとみんな帰りたいっていう、最初は元気なんですけど、ちょっとテストとかが近づいてきたら帰りたいってよく聞きます。最近は本当によく聞きます。
あ、本当。そうか。
僕も帰りたいです。
実家はどこですか？
今は広島の方に。
あ、広島市内の。
市内に。
あ、本当ですか。
で、兵庫県。
はい。
ここが
兵庫
県。一緒ですね。はいはいはい。あー、なるほど。はいはい。実はね、ちっちゃい頃知ってますよ。そうですか。帰りたいとか思ったことない？
いや、全然。
本当？本当に？そうですか。寮生活で、なんていうのかな、ここは寮生活してていいなとか、よかったなって思うことある？
なんか、部屋に割り当てられて、最初はちょっと話すのおどおどしたりとかあるんですけど、もう、部屋一緒になると必ず仲良くなるっていうか、距離が他の部屋の子よりも近くなったりとか、そういうのがあるから、寮生活になると、より学校にいるよりも距離が縮まる。他のところ に
いると思います、ね、本当に。どう？寮生活しててよかったな。
寮生活してて、
ま
あ、やっぱずっと一緒に過ごしてるから、なんかもう家族みたいな関係になる。
ああ、家族みたいなね。そうか。どうですか？
まあもうほとんど言われちゃったんですけど、まあそうですね、やっぱり部屋が一緒になると本当に絆も深まるし、
あ、
やっぱりここでしか学べないことってのもあると思うので。
なるほど。
寮生活も感じました
。そうですか。じゃあ夏休み終わったらこのチームは解散？またずっと続くの？
試験終わった後に部屋替えってのがあって、また新しい学期ごとに変わるんですけど、一回部屋になったら仲良くなります。その部屋がまた別になっても、一度部屋見になった子は他の子よりも距離が近くなるんで。
そうですか。いや、みんななんかね、いいチームですよね。そうか。じゃあこれからも仲良く頑張ってくださいね。はい、
ありがとうございました。
お邪魔しました。掃除頑張ってね。
はい、
ありがとうございます。野口くん、ちょっと来て。 これは何これ？
これは衣類 の、うん、あのこういうベッドの下に収納するものが与えられてて、うんうん、それぞれ服をだったりを収納するもので、うん、ちゃんときれいにしろよっていう、もうこれも検査されて。
ああ、そうなんだ。
そのために。
これ自分の服が畳んであるわけね。
はい。
いや、こんなの見たことない。すごい。
ここに来るとやっぱ自分でやるので、うん、上手になる。
そう。ああ、なるほどね。
上手になる。僕も家帰って畳むの上手になったねと見られて。
あ、本当。ちなみに野口君のどれ？
あ、僕はこれです。
あ、これ。すごい、完璧ですこれ。
本当ですか？
完璧です。すごいな。これは鍛えられるね、寮生活ね。
ああ、上手になる。
上手になるね。オッケー。わかりました。ありがとう。はい。すごい。先生、今あの中学生たちの、まあ、あの寮生活の、まあ、一端ですけど、はい、少し見させていただきました。うん、まあ、あの男子の中学生がね、一緒の部屋でこう寮生活してるっていうのは、はい、まあ、ある意味すごいなと思うんですけどね。うん、あのいや、でもしっかりしてるなっていう気がしました。
う
ん、
ありがとうございます。はい、
先生、社官としてね、ずっと中学生たち見てらっしゃって、その辺何かこう感じるところありますか？
そうですね、まあ、今どちらかというとこう一人っ子のお子さんたちも多い中でいうと、兄弟がいるっていう体験をする機会でもあるのかなとは思うんですね。
なるほどね。
うん、で、まあ、特にあの中学生で見ていると3年生になった時に大きな成長を感じるんですけれども、うん、やはりそれはお兄さんになって弟たち、自分の下の小さな子たちにどういうことを伝えていかなくちゃいけないか、何が大切かっていうことを意識し直してそれを伝えていくっていうことをするようになっているのかなと思うんですね。
なるほどね。
まあ、そういった兄弟として兄としての体験っていうのを、うん、まあ、疑似体験なのかもしれないですけども、しながら大きくそれが成長につながっているようには思います。
なるほど。はい、先ほどの部屋でもね、3年生2年生1年生の3人組が、はい、あの一部屋になっていて、あ、こういうシステムすごくいいなと思いましたね。
その違った学年が混じることによってそれぞれにいい影響を与え合っているのかなというふうには感じます。
なるほどね。はい、ちょうどあの部屋検っていう部屋検査ですかね、はいはいはい、その直前の様子を見せてもらったんですけど、これから掃除するっていうんですけれども、すで、はい、にもうなんか綺麗でびっくりしました。あの窓のそのサッシとかも、
そうですね、
ピカピカに磨いてあって衝撃的でしたね。
まあ、あの中学生の子たちは本当に真面目だし誠実な子たちなので、これをやりなさいっていうと本当に丁寧にやっていくんですね。そしてそれがこうもう身についてというか、もう本当にそれをやらなくちゃいけないっていうぐらいになっていく中で、本当に丁寧にやれること、いろいろできることが増えていってるなと思いますね。まあ当たり前に洗濯もできますし、
掃除も
まあ、掃除も得て増えてはまだね、ある子たちいると思いますけれども、うん、はい、やはりそれも少しずつ自分たちでやらなくちゃいけないっていう中で学び取っていっていると思います。
いや、すごい教育だなと思いました。
いや、まあ、私たちというよりは本当にお兄さんになった中学3年生であったり上級生たちが、まあ、伝統といえば伝統なのかもしれないですけれども、うん、伝えていっている、それが大きいと思いますね。
なるほどね、はい、そうですか、うん、いや、素晴らしい、ありがとうございます。私も2人子供がいるんですけれども、はい、自分の子供を中学生の段階から寮に送る、寮生活をさせるっていうことに対して、うん、やっぱりこう親御さんとしては戸惑う方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、どうですかね、そういうこう迷ってらっしゃるような親御さんに対して何かアドバイスとかありますか？
そうですね、一つは成長段階としては本当に中学生のお子さんたちは本当に大切なもの、いいものを素直に受け止めることができて、それを自分のものとして生きていくってことができる、その人生の基礎の部分としては中学生は本当に柔軟な、うん、一番いい時期なのかなと思うことは多くあります。うん、またさらにあの中学生なりではありますけれども、あのお兄さんになる子たちが丁寧にそういったものを教えていくことによって、その力によってあの大きく成長していくなというふうには思いますね。
あ、なるほどね。
もちろんそのあのご不安はあるとは思いますし、あの寂しさというのはあるんだと思うんですが、実はあの親御さんから離れることによって自分の考えを確立していくっていうこともあるなというふうに感じますし、うんうん、またより一層実は
親御さんのことを大切に思うということが、
なるほどね、
離れてみてこそ、うんうんうん、実は自覚していけるものっていうのも、うんうん、あの子どもたちの中にあるなというものは感じています、う
ん、なるほど、
はい、
あ、そうですか。
ですから本当にいい機会、この集団生活をする中で自立をしていくということ、自分の考えを深めていくということはすごく大きなチャンスになっているのかなというふうには感じています、う
ん、なるほど、はい、三育の寮生活、寮教育、素晴らしいと思いました。はい、
感謝しております。
はい、先生、これからも、もう大きな人材を輩出していってください。
そうですね、はいはい、ぜひあの日本を導いていってくれるような、ね、はいはい、そういった子たちを出したいなと思って、はい、輩出したいと思って、
はい
はい、邁進しております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。中学校の女子寮にやってきました。社官庁の先生にちょっとだけお話を伺いたいと思います。先生、今日よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
あのさっき男子寮の方行ってきたんですけれども、こちらの女子寮に来るとまた男子寮とは雰囲気が違って、はい、
そうですね、
なんか女子のお家っていう感じがしますね。あの、まあ、先生長くね、あの社官やってくださって、ね、うん、あの寮生活の魅力ってで一言でどんなところにあると思いますか？
そうですね、はい、あの私は寮生活の魅力っていうのはやはり自分が知らなかった違う世界で、うん、あの違うお家で生きてきた者同士が集まった時に、うん、あ、そんなことがあるんだとか、うん、こういう違いを学校という安全が保障された場所の中で彼女たち、そして彼らたちが学んでいける、触れるっていうことが一番大きいと思ってます。
なるほどね、はい、あのまあ、中学生1年生っていうと12歳、うん、13歳ぐらいですよね、はい、うん、そのあたりから寮生活を始める、うん、親元を離れて、はい、洗濯も自分でしなきゃいけない、はい、掃除もしなきゃいけない、生活のことも全部ね、うん、
はい、
責任が伴ってくる、うん、大丈夫かなっていう心配に思われる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
あくまで私個人としては失敗を繰り返して、あ、もっとこうしたらいいんだって学ぶために、あえてやはり12、13歳っていうのは一番あのキーになる年齢だって考えています。そうですか。大人への入り口ですので、当然しんどい部分はあるんですけれど、この時期にしんどさを乗り越え、失敗してもいいんだよと、もう一回やってごらんっていう体験を積むことで、まあ、彼女も彼らもすごく大きく成長できるんですね。あの2年生の後半ぐらいに大きく変化します。
おお、そうですか、
はい、下級生ができて実は進化が問われるんですよ。できないっていう年下の子たちにどうやってそれを教えていくか、この経験を経て3年生になると、もうそうですね、体験入学で小学生とかが来る時でもみんな丁寧に教えていろいろ対応できるようになるので、まあ、ある意味お姉さんになる、実際の妹いるいないじゃなくて本当の意味でお姉さんになるためのちょうどいい年が12、13歳なんだなっていうふうに私としては考えてます。
なるほど、
はい、
あ、中学生からっていうのは決して早すぎるんじゃなくて、まあ、ある意味ベストなタイミング、
そうですね、それはあくまで失敗も込みなんです、はい、むしろあの失敗してそうだこうやってみようっていう経験をするには高校生からではもうプライドが邪魔をするんですよ。
そうですね、
中学生だとまだ本人の中にも初めてなんだし、できなくてもしょうがない、もう一回頑張ってみるかっていう、なんとかこうプライドの立て直しってありますけど、高校生になるまで寮生活をしていないともう自分のやり方っていうものができてきてますので、ですからやはりこの間違え込みで練習をして身につけるという意味では中学生からというのが一番いいスタートだなと思っています。
なるほど、
はい、
よくわかりました。
はい、
はい、あのたとえ失敗をしてもね、
はい、
ありのままを受け入れてくださる、またこのような先生もいらっしゃる、はい、生徒たちにとって本当に安心なんでしょうね、うん、
まあ、は
い、
そもそも失敗ではなく、うん、1回目をやってみたっていうことですから、
はい、
あの一度成功した子でももっともっといい方法はあるはずですので、ですからできないってことを悩むより、とにかくやってみる、 そして自分の生活に取り入れるっていう、そういう経験の場だなというふうに、保護者の方もね、ご理解いただければ、一番いいんじゃないかなと思います。
わかりました、はい、ありがとうございます、はい、今日なんか私自身が教育相談に来たような気になりましたありがとうございます、はいはい、じゃあ先生これからもいろいろね大変なこともあると思いますけれども、はい、頑張ってください、
はいはい、ありがとうございます。
今日どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さてこの学校の一番の特色はキリスト教教育を行っているところです。聖書によると金曜日の日没から土曜日の日没までは安息日となっています。神様を礼拝し神様と交わる特別な一日です。金曜日の夜はベスパーと呼ばれる楽しいプログラムが毎週工夫を凝らしながら行われています。今回は中学高校それぞれ音楽のプログラムでした。家族から離れての寮生活、みんな初めはホームシックもあったようですが、今では毎日が修学旅行のようで本当に楽しそうですね。広島産育学院歴史散歩の1日目が終わります。ではまた明日。